それではお抵抗になりましたので、セッション2を始めさせていただきたいと思います。私はこちらの座長を務めさせていただきます法政大学の時計でございます。よろしくお願いいたします。まず、初めのセッションは、酒屋を利用した英語音声のリスニングテストに関する一検討ということで、京都大学学術情報メディアセンターの平岡誠司先生の方からお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、京都大学の平岡です。今日は酒井を利用した英語音声のリスニングテストに関する一検討というタイトルで、ご報告させていただきます。今日、発表の概要ですけれども、何をしたかというと、堺に、コールの英語リスニング教材を搭載して、それを実際に学生に授業で使ってもらって、学習それからテストということをしてもらいました。そしてその実際に使った学生に対して、堺と使った教材についてのアンケート調査を行い、最後にアンケート結果の分析を行いました。その報告をさせていただきます。まず堺に搭載する教材として英語学習教材っていうのを採用した理由なんですけれども、まず一つ目の理由が語学と e ラーニングの親和性が非常に高いということになります。だから e ラーニングの利点っていうのはマルチメディアの使用が容易であるということ、それがありまして、語学教育ではこの音声を聞くということ、それから映像を見るというようなこと、そういったことが非常に有効になるということが挙げられます。それからもう一つは英語教育の現状からの要請ということで、日本の大学生の英語運用能力が国際的に非常に低いという問題があるということです。実際アジア諸国のトイフルの得点なんですけども、日本は最下位に近いというかもう一番下の方になってます。確かなんか最近北朝鮮にも抜かれたとかそういうような話を聞いたことがあるんですけど、まあ、とにかくすごく悪いんですね。でこのテストはリスニングのテストが入ってまして、そこら辺ですごくこう点を落としているというところが考えられます。それで英語運用能力、特に音声面での能力の向上というのが急務とされるという現状があります。今回使ったのは独自に京都大学の方で作成したリスニング教材の時代祭りというものです。これはマルチメディアコール教材と呼ばれるものなんですけども、コールはもちろんコンピューターアシステッドランゲージラーニング、コンピューター支援型言語学習というのを省略なんですが、マルチメディアの方はこの教材には音声、それから静止画、動画、そういったものを使用しています。それで学習者の理解を促進しようという目的があります。それとネイティブの音声、実際にそこで収録されている映像とか、それはもうネイティブの人にこう出演してもらって収録したものなので、そのネイティブの音声を繰り返し聞くことが可能と、そういうふうなことになっています。それで日本人が苦手なリスニングの練習に最適であるというふうに考えました。で教材の中身なんですけども、せっかく京都でやるということもありまして、外国語学習だけではなくて日本の文化の学識や理解を深める内容にしようということで、三大祭りの一つである時代祭りを題材といたしました。で中ではどういうふうにしているかというと、日本人の学生が留学生に時代祭りの説明をするという、そういう状況を設定して、教材のこうスクリプトを作って、作成をしました。それで実際に堺にはどのように搭載したかといいますと、リスニング用の動画をダウンロード、堺の上から選んでダウンロードできるようにして、でそれに対する練習問題というのを設定しました。でこれもともと CD-ROM でもやろうと思えばできるんですけども、堺の上に載せることのメリットとしては、表紙側からすると教材のアップデートが可能であると、 CD-ROM だと、1回作ってしまうと後からの変更というのがすごく大変になります。でいちいち、もう1から作り直さなきゃいけないので、もうそれは1からというか、CD を焼くという作業が必要なので、もうすぐにやるというのは結構難しいんですね。でそれからもう一つは成績の管理が容易であるということになります。一斉に集めたりとかいうことができるので、その辺が容易にできるとですね。それも CD-ROM だと、メールに添付して送ってもらうとかそういうやり方もあるんですけれども、なかなかそういう作業ができないというか苦手な学生さんもおられますので、そのあたりが一つのシステム上でできるというのは非常に楽だということです。で学生さん側のメリットとしては、これはCD-ROM でも同じといえば同じなんですが、自分のペースで学習それからテストができるということ、からこっちはCD-ROM にはできないんですが、自分の成績をその場で知ることができる、そのクラスの中でどのぐらいの位置にいるのかとかそういったことが分かるということがあって、これも、メリットと言えます。でどのように授業で使ったかというと、ちょっともう前になっちゃうんですが、2006年の12月の2日間、これは実際の授業の時間を使いましたので、間隔は1週間となっています。で時間は、その一つの授業の半分の時間を使いました。だから45分になります。で、この授業に参加していたのは、京都大学の2回生46名。ただこれちょっと授業登録者の人数なので、実際はちょっと休んだりした子も何人かいたようです。それからこれがその時の風景になります。大学の、交流教室、普段はこれここで英語の授業とか語学の授業を、やってる部屋なんですけれども、そこに、堺にこうアクセスできるようにして、やってもらうという形にしてあります。で学習の流れですけども、最初にこの時代祭りに関する動画を、見てもらいました。まず、時代祭りを全然知らないという人もいるかもしれないので、ざっとこんなものだという、ちょっと、スクリプトはないけれども、時代祭りの様子というものを見る、映像を見てもらって、それから、時代祭りについてのこうモデルの会話、2人の、ネイティブと日本人とか英語で会話しているという動画を見てもらいました。その後それに関しての問題に答えてもらうという形になっています。問題は3種類ありまして、穴埋め問題、これは音声を聞いて空欄を埋めていくという問題です。聞き取りの問題ですね。で語彙文法、これは語彙や文法についての問題って、センター試験とかで見かけるようなああいう問題形式です。で聴解力、これは質問がありまして、それの質問に答えるにはしっかりとモデル会話を聞いておかなければならないと、そういうような問題です。でこれなんかさっきうまく再生できなかったので、なんか実際のこういう感じで実際の時代祭りの時の映像を見て、こんなものだということをざっと見てもらう、それがさすがにわからないと、なんか聞いてもよくわからないということもありえるので、そういう動画を用意しました。ちょっと音が脱線だから聞こえないんですね。この2人ちょっとなんか両方とも日本人に見えますが、そうではなくてネイティブの方なんですね。でこのように2人が喋っている状況を聞くという形になっています。今、ご覧いただいた動画を、まずこうやって最初に、順番に見ていきます。それから、堺城でリスニングの問題、リスニングというかこれも問題は聴解力の問題ですね。例えば時代祭りでは何を見ることができるかということを問われる問題が出て、ちゃんと聞いていれば正解の日本史上の異なる時代の服装であると、そういうことが分かります。それを選んで答えるという問題です。で穴埋め問題はこんな感じで、スキットのところどころにこういう空欄があって、実際に動画を見て聞いて埋めていくということです。 動画は、まあ、自分で何度も見て何回も見てやったらいいので、その辺はもう学生さんのペースに任されています。で、語彙文法問題もこういう、まあ、これもよくある問題なんです。これはまあ聞くとかと、まあ、聞いてもできると思うんですけど、内容、その語彙文法というところが答えることもまあできるということですね。で、こういう、やり方というか、こういうシステムの利点の一つである、自分のペースで学生さんができるという、まあ、その時のちょっとあまり写真が光ってしまってて見にくいですけども、2人の学生さんのモニターで、それぞれやってることが違います。左は、こう問題を解いているという画面で、右はまだ動画を見てますね。何回も聞いてるという状況かもしれない。ちょっと詳しくは分からないですが、で、まあ、このようにして、行った、実際に授業を行った後にアンケート調査を行いました。目的はこの社会や、教材の効果、それから発展性などを検討するために、まあ、学習者による、評価をしてもらって、そのデータを集めるということです。で、この時に参加してもらったのは、この授業に参加した、大学生、36名でした。で、調査の方法は、質問紙によるアンケート形式をとっています。質問項目はいろいろ選択式、これはいろいろなやり方をしているので、よくある5段階評価のやつもあれば、いくつかのこう選択肢を用意してどれですかって選ぶようなものとか、ちょっとたくさんあったので、もうこうやってまとめてしまいました。それと、記述式、これは2つぐらいしかなくて、1つはこの授業を受けてみてどうでしたかみたいな、もう大雑把なもので、もう1つはこういうのでどういうふうに、なんかどんな語学をやったらいいと思いますかっていう、これもあんまり実は英語が多かったので、もうあんまり評価もしてなかったんですが、そういう質問の37問でした。で、詳しい内容としては、質問内容をざっと大きく分けて、社会そのものの評価を問う、質問、社会を使用した学習システムを学生さんがどう感じたか、それから、このインターフェースの快適さ、使いやすかったかどうかについての質問、それからもう一つは教材についての評価で、この日本文化を扱ったことをどう学生さんが評価しているかとか、問題の難しさはどうであったかとか、そういったようなことを尋ねました。で、全部じゃないんですけど、いくつかの結果をご報告いたします。まず一つ目は社会の評価ということで、この学習システム、この社会のようなオンライン学習システムは外国語学習に適していると思うかと、これは学生さんの意思なんですけども、それを聞きました。そうすると、この青と赤の部分、紫みたいなところですね、ここが強くそう思うとか、ある程度そう思うという肯定的な意見のところです。それが67% だったので、ほんで、あと、どちらとも言えないというのを抜けば、割と好意的な人が多くて、今後の展開には期待が持てるかな、そんなに拒否反応はなかったかなというような結果が出ました。で、インターフェースの快適さに関しては、そういう肯定的な意見が半分だったので、もう少し、ちょっとさっきと比べると、いいけどってぐらいな感じだというところですね。どちらとも言えないという人が非常に多いですので、どうだったのかっていう感じですね。で、こういう授業に参加してみたいか、今後も参加したいかというような、質問です。実際は2日しかやってないので、こういうのが常駐的に使えるようになれば参加したいかどうかという質問なんですけれども、これは過半数と書いてますが、実際は本当にちょっとだけ人が参加してみたいと。でも、こんだけの人が参加してみたいと言ってくれれば、これからやり方次第では効果というか、期待できる結果だと判断しました。で、授業ではなくて、実際の自分での自習で使ってみたいかという、これは実はあんまり良くなかったですね。肯定的な回答は 39% で、あんまり自分ではそこまでやりたくはないという感じに捉えられました。 で今度は教材の評価なんですけども、まあ、ちょっと今回こう日本の文化をわざわざ使ってみたということに対しての評価はどうだったかということで、これは割と、いいような印象を受けてます。60% ぐらいが、まあ、良かったと。今後日本の伝統や文化についてもっと知識を増やして理解を深めるようにしたいと考えたということです。あと、まあ、先ほど言いました自由記述、まあ、好きなように書いてくださいというようなところでは、肯定的な意見としては自分のペースで学習できたのが良かったとか、自分のテストの点数がまあどれぐらいだったのか、あのクラスの中でどのレベルにあるのか分かって良かった、それからリスニングしながらの穴埋めというのはまあ良かったというような、こういう評価がありました。で問題点の指摘については、まずこう動画をダウンロードするのが時間がかかるとか手間がかかる、だからあのブラウザ内であの YouTube とかみたいに再生できた方がいいというような意見がありました。で、まあ、これはでもあの実際はこうリスニングのをするので、その都度こうストリーミングのような形でやるとこう止まってしまうとなんかあんまり意味がないというか難しいので、やはりちょっと今のところはダウンロードをするしかない。一応あの動画を分けるようにしてあの対策はしてたんですけど、まあ、ちょっと受けが悪かったということです。それからウィンドウが1個しか開けないので、問題を解くときにあの次の動画に進むためにはこう1回回答をやめてまたダイアログを開いてとか練習問題を開いてっていうような作業をしなければいけないのが面倒だったとか、あとネットワークのつながりが悪くてなんかあのやりにくかったというような意見がありました。で、まあ今のざっと、まとめなんですけども、まあ、一応学習システムと教材の評価としては、本学習システムの学習はおおむね快適で外国語学習に適していると学生さんは考えていた、それから、今後もこのようなシステムの授業があれば受講したいという考えを持っていた、それからまあこういう教材で取り扱った日本文化への関心を深めていたということで、語学授業への展開が期待される結果が得られたということになります。時間どうしましょう、あともうやめましょう、あの一応おまけはありますが別にここでもいいです。あの、はい、
いやどうもありがとうございました。あの会場の方でご質問はございますでしょうか。あのければ私の方から質問させていただきたいんですけども、テストについてはあの堺にあるサミ語というのを使われているんでしょうか。
あ、そうです。
じゃあその辺の評価は特に ないんですか。
ですね、その辺の評価と
サミ語はあまり表に出てこないんであまり評価しようがないかもしれませんけど、
多分、ま、よく分かっでないというか、クリックしてここをクリックするんだなと思ってただけだなと思うんですけども、あとこれ僕の方というか問題を搭載する方側のなんか意見なんですけど、実際こう問題を搭載してさあ、いっぺん試しに使ってみようとするとアカウントを変えなきゃいけないんですよね。なんか作る側のアカウントでその学生さんの見方ができないっていうので結構困ったというかもう見切りでやっちゃったので学生さんがどうなってるのかあんまり見てなかったというのがありました
ね。他にもしご質問がなければ ありますか。じゃあ
京都大学の上田です。先ほど動画を見て問題を解いてっていちいちやり直さないといけないのが面倒だったっていうふうにあったと思うんですけど、それって問題の作り方を単に変えればいいだけなんじゃないかなって思っていて、私は他のクラスで作った問題は説明を見てもうそれに対応する問題を1問だけっていう感じで1対1で作っていくと何回も問題の途中でやめてこっちに戻るとかいう動作がなくって便利だったと思うんですね。だから問題をいっぱいバーって作ってしまったからここまでの問題はこの動画に対応している、ここまでの問題はこの動画に対応しているってすごいややこしくなったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、はい、そういうのを改善するようなこととかってなんか次の計画とかってないんでしょうか。
そうですね、おそらくそのこういう形になってしまったのはもともと CD-ROM で作ってたっていうのがあってそこから、まあ、割と流用しようとしたというズボラをしようとしたのが影響だと思うので実際にこうやって堺とかが使われるようにメインで使うようになれば それに合わせたやり方っていうのを考えていきたいと思います。
あ、どうぞ。すいません、マイクを。
すいません、法政大学の児玉と申します。まあ、全体的に通して、まあ、というか他の発表も含めてなんですけども、こういったコンテンツをですね、まあ、社会上で開発された場合でですね、オープンにされるご予定はありますでしょうかということなんですか。
これは、営利目的で使わないということで、多分じゃないですね、そういう可能性あると思います。ただ僕は決定権はないのであれなんですけど、今までの方針から言うと、そういうふうにオープンにする可能性というのは非常にありえます。
わかりました。ぜひともですね、お願いしたいと思います。我々社会としてやってますものとしても、こういった事例をですね、どんどん増やしていきたいと思っておりますので、はい、またよろしくお願いいたします。
このように報告しておきます。
あとはよろしいでしょうか。今日お配りしているアジェンダの中で、まあ、この平岡先生が今日ご説明いただきましたけれども、お配りしたご案内が高橋先生が最初になっていましたので、こちらの方訂正を口頭でさせていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。あと特にございませんか。はい、なければよろしいでしょうか。どうもありがとうございます。じゃあ拍手をお願いいたします。